こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。今回は以前参加していただいた岡崎さんと お送りしたいと思います。岡崎さん、軽く自己紹介をまたお願いできますか？
はい、ブレインパッドのデータサイエンティストの岡崎と申します。本日はですね、過去に、白金工業 FM の受託分析における常駐の話をさせていただいたと思います。常駐は楽しいよみたいな話を昔したのかと思います。
11回目に受託分析業における常駐分析ケース2っていうのでお話をしてもらった岡崎さんです。興味ある方はまた聞いてみてください。で、もう一人特別ゲストでお呼びしております。ワークスアプリケーションズ徳島人工知能 NLP 研究所に所属されている久本さなみさんです。よろしくお願いします。
こんにちは、白金工業機の皆さん、こんにちは、久本さなみです。今日呼んでいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さなみさんはもともとブレインパッドに所属されていて、転職されてワークスアプリケーションズの方に行かれたんですけど、岡崎さんと同期ですね。
そうですね。
はい、吉田の一つ上の先輩になるという3人で今日はお送りをしたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では、さなみさん、軽く自己紹介をお願いできますか？
はい、じゃあ簡単に、私がどういうものなのかということを説明したいと思います。ちょっと、少し変わった経歴なので、最初の方から話してみようかなと思うんですけど、私は生まれは大阪なんですけど、家業が、ファミリービジネスがですね、ゲストハウスというのをやっていて、外国の方とかお勤めするようなお仕事なんですけど、で、それはというのは、私の両親が、今でいうバックパッカーみたいなことで、旅行をする人たちなんですね。で、そういうこともあって、私は結構海外に親しみがあって、若い頃からずっと結構海外に留学してたりしました。で、それから今日いろいろ話すんですが、自然言語処理というコンピューターで日本語とか英語とか人間の言葉を扱うっていう分野に興味を持って、それで日本に帰ってきて、奈良先端科学技術大学院大学、通称 NIST というところに行って自然言語処理の研究をしていました。で、その後に就職をして、それが、ブレインパッドだったというところです。これが、2014年のことなんですけど、その時に今日来られている岡崎さんとかの、と一緒に入ったというところです。で、その後、3年弱働いたんですけど、またその後一度辞めて実家に帰ったんですが、そうすると、その後にNIST での私の恩師だった松本裕二先生というのが、新しい企業の研究所ができて顧問になるらしいよみたいなことを聞いて、でちょうどいいタイミングで話を、聞きに行って、徳島県にそういう研究所ができるという話を聞いて、どういうことやねんって思ったんですけど、それでちょっと遊びに行って、で、就職することになったということで、現在私は、徳島県にある、ワークスアプリケーションズという会社の徳島県にある、自然言語処理の研究所というところで働いています。もう一点言うと、去年の1年間ほどは、途中少しその知り合いの、教授の方が、私の恩師がアメリカの大学の方に行かれていて、そこに1年休職して、その会社とは全然関係なく、向こうに、留学して、留学というか、客員滞在して、研究してました。今日もその話すると思うんですけど、そういうことがあって、でその後にまた徳島に帰ってきて、徳島で、今働いているという経緯でございます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さなみさんは、なので、ナチュラルラングエージプロセッシング NLP のずっと学生の時からされてるの、のと、あとワークスアプリケーションズでは今すだちっていう形態素解析機の開発に携わられているので、自然言語の最近面白い話とかすだちの話とかをお聞きしていきたいかなと思っております。
我々が作ってすだちの、宣伝というか、広報というか、こんなもんなんだよってお話しさせていただければと思います。あと、ちょうど 今やってるんですけど、 ACL っていう NLP の一番大きい国際学会があって、それにもオンライン開催なんですけど参加してきたので、その話も今日できればいいと思うので、ぜひ聞いてみてください。チャンネルはそのまま。
そうですね、 なんて言うんだろうな、すだちの宣伝、まあまあそうかもしれないんですけど、僕は個人的にソラミさんと話したかったからすだちにかこつけてこの回をやってもらってるっていう感じですね。
はい、ありがとうございます。こっちも喋りたかったんで嬉しいです。
どうなんでしょうかね、ソラミさんとの思い出をちょっと話すとですね、僕が入社した時はソラミさん方はだから2年目の先輩として岡崎さんとソラミさんとおられたんですが、まあなんか初めからすごいユーモアがある人だなと思っていて、名前もソラミさんって空と海って書いてソラミさんって言うんですけど、なんか名前もすごいし変わった人がいるんだなと思ってて、あとなんだろうな、社内のウィキがあるんですけど、そこに結構技術系の記事とかすごいポエムみたいなこととかめちゃくちゃすごいボリュームで社内の人しか見れないのに、なんか本書くんかみたいな勢いでウィキを書いてる人がいて、でそれのファンだった、もう僕はめちゃくちゃ好きでずっと本書いてほしいなと思ってたんですけど、まあ、だからソラミさんのそういうところでなんか面白い人だなと思ってたって感じですね。
ありがとうございます。はい、結構、はい、昔の話ですけど、はい、当時はだから吉田さんが、私のちょうど1年下の新卒の代 で私の1年上が数回前にこの白金工業 FM に出られてた佐藤高美さんとかがおられたっていう時でしたね。で結構なんか当時の思い出話的に言うと、なんかまだ僕ら入ったのが2014年なんですけど、なんかなんですかね、今ほどデータサイエンス AI というののちょっと前ぐらいの時 で、私が受けた時もデータサイエンスティストって名前じゃなかったですね。なんかデータアナリストみたいな職種の名前 でその時にまあなんかわざわざこう興味を持ってきたという意味で、なんか面白い人がたくさんいた時代というか、まあ、わちゃわちゃとしていた時代だったのかなと思います。今はすっかりそのブレインパッドも有名になってますけど、当時はなんかそんなにどうなんだろうみたいな、どうなんだろうってこともないですけど、上場もしてましたし、
なんだろうな、まあ、言い方はあれですけど、ちょっと変わった面白い人からなぜか順番に辞めていくみたいなのがあって当時は。でまあソラミさんは順当に行くと辞めるんだろうなっていう感じで、ほら辞めたみたいな感じだったんですけど
一番乗りでしたね。
僕はそうですね、僕は同期で最初に辞めましたけど、まあ、転職したわけではなくて単に実家に帰っただけなんで、ちょっとまた違うかもしれないですけどね。
それも絶対嘘だと思ってましたもん。
まあでも特に当てがあるわけではなかったんですよね。で、まあ、当時もやっぱりその今はどうなのか分かんないんですけど、やっぱりそういうなんかトレンドというかこう盛り上がりがあって、でその時になんかそういう人材がいないみたいな感じで、まあなんかブレインパッドの人はどこでも行き放題だみたいな、転職してみんな年収2倍だみたいな世界でしたよね。まあ大きい会社に行く人もいれば、ベンチャースタートアップみたいに行く人もいるし、まあさっき言ってたその社内ウィキとかでみんなわちゃわちゃやってた人たちも、まあ中に残ってる吉田さんみたいなのもいるし、なんかまた相手の人は何でしょうね、まあ、メルカリか PFN に行ったかなぐらいの感じ
で、
ね、
いや本当そうですよ。うん、昔その辺の人たちと一緒に社内勉強会で、名前はあれなんですけど出会い系勉強会っていう社内勉強会があって、そこにいる人たちはもうこぞってなんかすごい今週もハードルを上げに来ましたみたいなテンションで、たかがなんか30分の勉強会なのにめちゃくちゃすごいボリュームでウィキを書いてきたりしてて、もうその勉強会がめっちゃ面白かったですね。うん、すごい後輩にはめちゃくちゃ影響を与えてたと思います。
まあなんか後輩先輩っていう感じでもなくね、みんななんかお互いワイワイやってた感じがして、楽しかったかなと思いますね。
そうですね。あとなんかソラミさんは当時からジュリア東京っていうコミュニティ活動、まあ、勉強会も会社でされてたりして、僕はもう今でこそなんか白金工業ミートアップとかこういう番組とかをやってるんですけど、こう入社した当時はそんな会社のオフィス使って自分の趣味の勉強会していいんだみたいな感じですごいびっくりして、そういうところも僕はソラミさんからは割と影響を受けたなと今思ってますね。
ああ、なるほど、ありがとうございます。なんか吉田さんの今のやってることに比べればそんなに大きい話ではないんですけど、まあ、ちょっと説明すると、プログラミング言語にジュリアというプログラミング言語がありまして、まあ、これはどういうものかというと、まあ、C とか C++ ぐらい早い、 しかも Python 並みに使いやすい、しかも MATLAB みたいに数値計算もできて R みたいに統計処理もできるみたいな、もう夢のような言語があるんですけど、まあそれが昔ちょっとアメリカにいた時に聞いて、おこれ面白いじゃんっていうこと で日本ではあまりこう情報がなかったんですね。で、その時はその奈良ナイストにいた時だったんですけど、でその後東京に来て、でちょっと経緯を言うと、東京 R っていうイベントがあって、まあ、R とか統計分析みたいなことをやってる人たちがいたところ でそこで東京に来た時に1回行って LT でジュリアの話をして、なんか勉強会したいですみたいな話をしたんですね。そしたらその時に他のなんかツイッターとかでもそういう興味を持っていた人がいて、一人は当時白金台の近くにいらしたチェゾーさんっていうクックパッドの方だったんですけど、
はい、
とあともう一人佐藤健太さんというバイオインフォンをやってる方 でその3人でなんかこういうちょっとジュリアのをやったら面白いんじゃないかなということで、やったというところです。で、まあ、ちょっとバブリーな名前でジュリア東京ということで、はい、ウェブサイトもジュリア東京というところで、まあ、今も一応動いてはいます。
あ、そうなんですね。今なんか今では、まあ、ジュリア知ってる方もたくさんいると思いますけど、当時って本当に
2000… あ、そうなんですかね。
あ、そうじゃないですかね。当時はでも2015年とか2016年の時って全然まだ多分知ってる人も少なくて、まあ、ちょっと分からずに言ってますけど、あとそのソラミさんがだいたいこのジュピターノートブックとか VS コードとかシーボーンとか、まあ、今ではもうDS データサイエンスやってる人だったらみんな知ってますけど、それもなんか2015年16年ぐらいになんか俺はこんな素敵なエディターを見つけたみたいなウィキを書いてて、
はいはい、
で当時はまだ全然その辺って新しいツールであって言うほど便利ではなかったんですよね。でも今となってはみたいな感じなんで、うんうんうん、めちゃめちゃ先見の明あるやんって思ってました。
そうですね、まあなんか先見の明というかなんか当時思ったというか今も思うのはブレインパッドで、まあ、データ分析の部があってわけですね。で、他にまあエンジニアの開発しているソフトエンジニアの方々もいて、でデータ分析の、まあ、今はまたちょっと違ってきてると思うんですけど、やっぱりその少し前っていうのはやっぱりそのなんでしょうね、ウェブとかソフトウェアエンジニアリングみたいな世界とちょっと違う人たちのバックグラウンドの人たちがいて、なんか Git って何ですかみたいなところだったわけですね。でそういう時に、まあ、僕はもうちょっとこうコンピューターサイエンス寄りだったので、まあ、知ってったというところですかね、
うんうん、
という感じがします。
うん、副業活動とかもされてて、まあ結構そういうのであってみんなで使い始めて、まあ脈々と今につながってるみたいなのもあるのかなと思いますね。
うん、ちなみにジュリアの話をすると、なんか勉強会やったりとかしてたんですね。で、ブレインパッドのオフィスを使ったりしてやってて、でよくこうなんか どういうプロジェクトで使ったりしてるんですかとか言われてたんですけど、会社でジュリアを使うことなんてまあなかったですね。はい、1回だけあって、会社のクリスマスパーティーをやった時にリンゴ大会の乱数生成をするのに使ったっていう人がありました。この前出られた高見さんがなんかヤジでなんかシード固定しねえだろうなみたいなこと言われて残ってますね。
理系の会社や
理系の会社でしたね、はい、
なるほど。いやそうなんですよね、まあ、なんかいろんな話があって昔話だけでも尽きないんですけど。
そうですね、
まあ、そのこのソラミさんのユニークネスっていうのをどれだけ引き出せるかっていうので僕は微妙にちょっとプレッシャーを感じてるんですけど、今日の収録は。
まあ、はい、
そうですね、まあ、ちょっと技術系のお話もぼちぼちしていこうかなと思います。じゃあすだちの話でもしますか。
はい
はい、ではなんかツイッター見てると最近はソラミさんはすだちの話をとてもよくされていて。
そうですね、まあ、そもそもそんなにツイッターを やることがないんで、つぶやくとしたらすだちっていう感じでもあるんですけど、はい、
うんうん、で、まあ、一応なんか僕とか岡崎さんも軽くはなんかすだちの公開されてるドキュメントをちょっと見てみたんですが、なんか改めて簡単にというか、すだちのご説明をいただけますか、何者なのかを。
はい、了解です。すだちというのは、我々そのワークスアプリケーションズの徳島研究所で作っているオープンソースのソフトウェアと、うん、あと辞書というものなんですね。
うんうん、
で、もともとすだちというのは何をするものかというと、その自然言語処理 NLP における 携帯素解析ということをします。うん、まあ、ご存知のリスナーの方も多いと思いますけど、例えばメカブとかそういうものがあって、
うん、
つまり日本語は、単語っていうのが何なんだみたいな、語っていうのは何なんだっていうのが自明ではないわけですね。その、例えば英語だったら空白で区切られてるから大体これは単語だっていうことがわかるわけです。
うん、
なので、それをこう、うまく切ってあげなきゃいけないっていうことがあって、携帯素解析っていうのはその切ることもやるし、その活用を元に戻すとかっていうこともあるし、品詞を付与する、これは動詞だとかこれは名詞だとかそういうふうにつけるっていう、品詞付与、パートオブスピーチタギングっていうこともやったりするようなものです。で、まあなんかそんな切るのって簡単なんじゃないのっていうふうに思うと思うんですけど、まあそんなに簡単でもない話で、例えば、うんうん、例えば、例えば東京都っていう言葉があったときに、東京都っていうのはまあ東京の都みたいなことに考えられるわけですよね。
うん、
でも例えば文脈で、東京都、東の京都ということにも考えることができるわけです。でそれは例えば文脈で、東京都の都知事がうんぬんかんぬんって書いてあるまあ東京都だろうってあるし、関西の東京都でみたいなったらまあ東の京都なのかなみたいなとか、まああまり情報がなければ多分その事前知識というか、まあ、普通に人間が思うとしたら、うん、まあ、東京都の方が東京都よりまあ東京都って書く方が多いだろうっていうことがあったりするわけです、
うん、
っていう問題とか、言語っていうのは日々新しい語が生まれてくるわけですので、そういう固有名詞みたいな新しい人の名前とか場所の名前とか製品の名前とかそういったものに対応するとか、そういったところで、携帯素解析というのが必要になります。で、これは、多くの場合において、携帯素解析っていうのが必要に、まあ、土台となるものなわけですね。土台っていうのは、まず、テキストがあった時に携帯素解析をして、その上で、まあ、例えばそれでなんか分類にしたりとか、その後に何かもう少し、構文解析っていう、もう少し NLP の、難しい問題をやったりとか、まあ、そういったことをするわけで、まあ、まず最初のところになるわけです。まあ、むしろその、いわゆるビジネスで使う場合には、携帯素解析をやることが、まあ、NLP みたいなところもあると思うんですが、つまり、そこから先のパージングをするみたいな、そういったところはなかなか研究ではよくやるんですが、実用上はそんなにやらないかもしれないですね。まあ、というところで、携帯素解析という話があります。で、これは重要だという話で、私たちは会社で、会社のオープンソースの活動として、スラッシュというものを作っています、はい、でなんかこれの特徴をちょっと言っておくと、まあ、まず最初はこれはこう企業がバックアップして作っているオープンソースということで、うん、まあ、例えば学生さんとか個人とか大学とかがこうやっているというよりは結構こう本格的に取り組んでいるというところです、
うん、
特に辞書の部分っていうのが重要で、辞書っていうのは先ほど言ったように日々新しいこうを入れなきゃいけないわけですね。例えば高輪ゲートウェイ駅ができたからその後を入れるとか、そういったことがあるわけですけど、それを我々はこう定期的に私たちの会社に研究所にいる専門家の人たちがメンテナンスしてやっているというところです。向こう10年は継続してやっていこうというような気持ちでやっています。っていうのがまず一つ大きいところ。なんでスナッチっていうとこうソフトウェアみたいに思われるんですけど、結構むしろまあソフトウェアはこう辞書を使うためのものでしかなくて、まあなんか真の肝はまあ、ソフトウェアもすごいんですけど、まあ、辞書がかなりすごいというところですね。
うんうん、
はい。で、まだちょっと長々と話しますが、で、他には、まあ、いろんな機能があって便利っていうところなんですけど、他に、まず一つ挙げるとすると、複数の単位で分割できるというのが大きな売りです。どういうことかというと、例えば、そうですね、なんかいい例があるといいんだけど、例えば、カンヌ国際映画祭っていう言葉がありますよね。
はい、
そうするときに、まあ、カンヌ国際映画祭っていう一つのまとまりとして、まあ、ネームデンティティ NE などといいますか、まあ、考えることもしたいし、まあ、映画祭だっていうことも考えたいわけです。そういうときに複数の分割をするっていうことをしていて、我々は A、B、C と3つの単位で長いのから短いまであるんですけど、一番長いのはカンヌ国際映画祭でひとまとまりにするということをしています。で、真ん中の点レベルだとカンヌと国際と映画祭っていうふうに3つに分けることができます。で、もう1個下のレベルでいくとカンヌと国際と映画と祭りっていうふうに分けることができます。
はいはいはい、
そうすることで、うん、まあ、いろんな用途によって、その、 どういった長さが欲しいかっても違うわけですね。で、うん、我々は特にスダッチっていうのはこのビジネスに仕様に耐えうるレベルのものを作りたいということを考えていて、つまりその形態素解析、まあ、形態層みたいなのはすごくその言語学においてあの、まあ、深遠な話題であると思うんですが、そういったよりなんか実用上にやっぱり短い長いっていうのは考えたいっていうところがあるわけです。うん、例えば、検索を考えたときに、検索したときに、例えばカンヌ国際映画祭でひとまとまりで考えたら、まあ、そのエグザクトに全く同じでマッチできたらそれは嬉しいわけですね。でも例えばなんかベルリン国際映画祭みたいなものがあったときに、ベルリン国際映画祭、カンヌ国際映画祭でひとまとまりになってたら全く違うものとして見られるわけです。でも全部で一致するのもあるけど、カンヌ国際映画祭みたいな映画祭は映画祭のひとまとまりでってなったらベルリン国際映画祭みたいな他のものもマッチできるよねみたいな感じでやりたいとか、
なるほど、
長ければいいってわけでもないし短ければいいってわけでもない、いろいろ例えば何かその後の機械学習のものに使いたいんだったら、まあ、短い方がいいとか長い方がいいとかもあるでしょうし、例えば別にデータサイエンスじゃなくてももう少し例えば社会学の人が語彙調査、世の中の日本でどういった、言葉が使われているのか調査したいときはやっぱりその長い短いというよりは人間が思うようなレベル のなんとなくの語っていうレベルで中くらいの長さで切りたいとか、そういったところがあると思うので、そういった用途のための複数流度分割っていうのが一つ大きな機能としてあります。ちょっと、はい、長くなっちゃって、まあ、いろんな機能があるんですが、まあ、そういう、企業としてオープンソースの NLP のツールを作っている、これが今形態素解析機というものです。他にも形態素解析すだちがありますけど、他にもその単語ベクトルのチャイブっていうものを作ったりとか、今かかり受け解析機を考えていたりとか、いろいろ考えております。でもまずはやっぱり、形態素解析重要だろうというところで取り組んでいるところです。
なんかもう最大の疑問は、イントネーションはすだちなんですか？すだち？
すだち、すだちって僕らは呼んでますけど、僕とかもう一人の人とかは関西出身だからかもしれないですね。
あれ？そうなんですね。国際学会用にすだちみたいな言い方、イントネーションだとかそういうことではなく、
すだちみたいな、そういうあんまり確かに考えたことなかったですけどね。
あ、そうなんですか。
すだちみたいな、
ちょっとなんか一番初めに聞いてびっくりしました。あ、イントネーションそこやったんやと思って。
あ、そうですか。あ、そうなんですかね。そんな、あ、でも初めて言われましたけどね、そういうことを。そうですか。なるほど。
じゃあはい、ソラミさんに従ってすだちですかね、今日は。
ちょっと怖いですけど。それいいのかな、はい、
共通認識取れてない、はい、
すだち
これちなみにすだちはなんか言っててちょっと違和感ありますね。
多分自由に
じゃあ
令和みたいなことで好きに言ってもらいたいと思います。
イントネーションですだち、僕はすだちって言っちゃいますが、なんかの頭文字の略とかそういうことではないんですか、この命名は。
なるほど。そうですね、別に何にかけてるわけでもなくて、スダチというのは、そういう、果実があって、徳島の名産のものなんですね。で、それはなんか、なんて言うんだろう、そのライムとかカボスみたいなものなんですけど、よくカボスと間違えられたりするんですけど、カボスは大分県で、スダチは徳島県です。で、明らかに見たら、並べたら全然違くて、スダチは、多分卓球のピンポン玉の一回り小さいぐらいですかね、うん、かなり小さいもので、生産がだいたい 98% 以上が徳島と言われていて、まあ、結構スダチ、代表するようなものです。で、徳島県のゆるキャラもスダチくんっていうぐらいなので、結構スダチは、まあ、なんていうんですかね、こう、まあ、徳島で作ってるからっていうことで、まあ、結構安易にすだちという名前を付けました。ちなみに雑談的に言うと、なんか、まあ、徳島県にちなんだ名前をいろいろ付けていこうっていうところで、その例えば、かかりけ解析機は今 GitHub にもありますけど、金時っていう名前で、これは金時っていうお芋があって、その、まあ、その名産の金時っていう名前付けたりしてます。で、すだちは、なんか最初、なんかやってた時は、僕はその時いなかったんですけど、なんかこう、鳴門海峡のワカメが有名で、ワカメって名前を付けたらいいんじゃないかみたいな話をしてて、こう、メカブってあるからワカメいいんじゃないかみたいな話なんですけど、そのリード開発者の、うちの高岡さんっていうのが、いや、ワカメはっつって、すだちになったと聞いております。 で最初の話に戻ると、特に頭文字ってわけでなくて、徳島県で作ってるから増田市という結構安易な名前でございます。
あ、そうなんだ。いや僕なんかいろいろあのググったんですけど、名前の由来みたいなの全然見つけられなかったから、なんだろうってちょっと思ってました
ちょっとそういう暴露にもみたいな感じで、逆に今から考えてもいいのかもしれないですけどね
足しますか理由付けを、
いやスーパーバイズとなんちゃらかんちゃらみたいな
今日のこの収録のために事前に匿名でアンケート募集を行ってて、そのうちの一つがですね、はいはい、まあ、ちょっと突然のお便りコーナーでなんですけど、あのすだちとカボスだとどちら派でしょうかっていう質問が来てまして
そうですね、
これだからなんかあのよく間違うシリーズで2つありますけど、あのそもそもまあ名産物がすだちだからっていうことでいいのかな、ちょっと質問の意図もよく分かんなかったですけど、
ラチとかをどなたかは分かんないですけど、あの質問、はい、質問ありがとうございます。まあ、もちろんすだち派であります。でなんかこう人と会いに行ったときに、あのなんか作ってるなんだっけ、カボスだっけとか言われて、いやカボスじゃねえよみたいなあれは大分だよみたいなことあって、ちなみになんかカボスっていうソフトウェア昔ありましたけどね、トレントかなんかの、クライアントで。
あ、そう、なんか聞いたことあるなって思ったんですけど、うん、気のせいかなと思って。なんか
ライムワイヤーみたいなのがあって、その後にみたいな、そんなんだった気がします。
うわ、そうだったかもしれない、それだったかもしれない。懐かしいです。ライムワイヤー懐かしいですね。
懐かしいですね。でなんか一応スラチもアイコン作ってあるんですけど、なんかそれもライムワイヤーとほぼ同じというか、何が誰なんだみたいな言われたことあるんですけど、スラチはあの種が入ってるんですね、アイコンに。でライムっていうのは基本的に種がないらしいんですよ。だから違うんやと、あの作った人は言ってました。はい、
うんうん。
でスダチカボスっていうか、まあ、あのスダチカボス、そうですね。あとなんかスダチはね、あの苦味がないんでね、結構いろんなあの食事に合うと思います。なかなか県外だと高いのかもしれないですけどね、買うのは。
あ、確かに。あれスダチってどうやって食べるもんでしたっけ？
スダチは例えばなんでしょうね、焼き魚とかお刺身にあのちょっと添えたりとか。
ああ、まあでも飲み物にちょっと入れたりとか。のもの
ね、まあそうですね、はいはい。
お風呂には入れない。
お風呂にもあんまり聞いたことはないですかね。
それは違った。
入れてもいいと思いますけどね、うんうん、はい。結構小さいんで数がたくさんいるかもしれないですね。
うんうんうん。すだちか、まあちょっと意識して暮らしてなかったから、ちょっと今度見つけたら買ってみよう。じゃあ、
はい、僕もあの徳島にで働き始める前はもちろん全然知らなかったので、世の中の人にそんなに知られてるわけはないかとは思います。
そうですね、まあ、ちょっと質問はまたいくつかあるんですけど、
あ、俺もしたい。
1個目でした、
うん、
どうぞ。
はい、いいですか。なんかそのすだちのその単語の辞書が非常に重要だっていうことだと思ったんですが、なんかすごいあんまテクニカルな質問じゃないですけど、なんかそのどうやって辞書をメンテナンスしてるのかなっていうのがすごい興味あって、なんかどこから単語をどうやって選定して、はい、最終的に誰が選定してるのかっていうのが結構なんかやります。
なるほど、
はい、なんかどこから単語を取ってきてるのかっていうのと、なんかそのこれをこの広辞苑に載せるかどうかみたいな、この会議があったりするのかなとか、
はいはいはい、
そうそうそう何人でそれやってるのかなとか、そうそう、結構興味
ある。
まあ、ちょっと可能であればって感じなんですけど、
うん、なんか辞書奉行みたいな人がいるんですか？
全員で持ち回りなのか、
まあ、あの端的に言うといますね、はい、
とか承認なく、やるのかとか、はい
はい、大きく、まあ、我々の強みというか売りというか、ぜひ皆さん使ってほしい理由の一つでもあるんですけど、
うんうん、
専門家の手で人間でやってるってこともそうだし、かつその誰でもっていうわけじゃなくて、日本語が喋れれば誰でもってわけじゃなくて、専門家の人たちで辞書 の登録とかメンテナンスとかをしてます。で、うちの研究所にはそういう言語資源を管理する専門の人たちがいて、もう四半世紀ぐらいやってるようなあの筋金入りの本当の専門家、日本語にこういうビジネスで向き合ってきた人たちです。あのもうちょっと言うと、ジャストシステムという会社が徳島にもありまして、うん、ATOC とかを作ってるわけですね、入力の。でそういう ATOC の辞書とかを作ってたような人たちです。それも一つ、まあ、徳島が NLP がまあ盛んというか、あのまあ、理由の一つなんですけど、
面白い。
まあ、そういうあの専門家がおります、自然言語処理学会の年次大会っていうあの、まあ、会合があるんですけど、その2年前でもそういう形態素解析のワークショップがあって、そこでも基調講演をされた坂本さんという方とか、そういった方が何名かおられて、その人たちでメンテナンスをしています、 で、ソースとしては、もともと我々が共同研究している、国の国立国語研究所っていう、国語、日本語を研究している研究所があるんですね。統計数理研究所とか極地研究所とかあって、そういう中で、立ち館にあるんですけど、そこの人たちのやっているユニディクっていう、辞書の、プロジェクトがあって、それをもとにして、かつ、これは皆さんも使ったことあるかもしれないんですけど、ネオログ D っていうのがあって、これはもともと来日した佐藤さんという方がやっていたもので、これはユニディクとは違って、その新しい語をどんどん取り入れていこうっていうところで、ウェブなどのソースから半自動的にたくさんこう語を追加していこうというところです。メカブなんかを使っている人はメカブプラスのネオログ D みたいな感じで使っている方多いと思います。ただ、ネオログ D の問題は、その人間の目で全部精査しているわけじゃないというところで、その精査するにはものすごいコストがかかるわけですね。で、我々はそのいいとこ取りをしようというところで、ユニディクとかネオログ D みたいなものを元にして、精査して、厳選して、今300万語ぐらいの、語彙が収録されているという状態になっています。で、新しい語を登録するっていうのは、ちょっとケースバイケースで、ネオログ D とかもあるし、その専門家の目で追加したりしています。定期的に1ヶ月とか数ヶ月に1回アップデートをしているんですけど、その時にいろいろ、登録していて、なんか私のツイッターであるとか、例えばスラックチャンネルがすだちのもあるんですけど、そこに入っていただければこういうも追加したよとか、例えばなんだろう、ドラクエウォークみたいな語とかは、それ以前にはなかったわけじゃないですか、ドラクエウォークみたいなのとか、そういったものを新しい語を追加したりとか、修正したりとか、そういう形でメンテナンスしています。なんで最初の答えとしては、どういうものを入れるかはケースバイケースなんですけど、やってるのは、かなり高度な専門家の人たちがメンテナンスしているということです
ね。ちょっと想像してたよりなんか深い話が出てきてちょっとびっくりしましたね。
なんかすごい、福島自体にそういう言語系の会社とかがあって、そういう人材も根付いてたというか、という場所だったんですね。
そうですね、
福島自体が。
そうですね、
全然知らなかった。
知らなかった。
結構歴史もあるし、そうですね、歴史もあるし、よく、このポッドキャストを聞かれているような方がやってらっしゃるようなデータ分析とか機械学習とかってあると思うんですけど、やっぱり言語っていうのは特殊な部分があって、それは日本語っていうのは日本で主に使われているわけですよね。で、画像だったら別にその、どのモデルを使うかはそこまで差異はないだろうというふうに考えられるんですけど、日本語の研究はやっぱり日本で主にやられているわけです。辞書とか。だから例えば、海外のモデルを持ってきてそのまま使えるかっていうと、必ずしもそうではなかったりするわけですね。そもそも海外というか、例えば英語とかの言語において、携帯素解析っていうこと自体がそもそもそこまで問題になることはないわけですよね。なんか単語に切る必要ないじゃん。もともと分かれてるんだしとか。そういった中で、日本語に固有の、特に、ビジネスに対する言語処理ということをやってるという意味では、徳島はかなり、歴史がありますし、特に、私はまだ、若いですが、他のメンバー、私たちの研究所のメンバーは、かなり、その世界では、かなりたくさんの経験がある方々かなと思います。
そしたら、すだちの辞書が、他の携帯素解析機が持っている辞書よりも、売りであるのは、その圧倒的にクオリティが高いっていうことですか？
はい。
もう
圧倒的にクオリティが高い、かつ大学とかでやってるとよくこう資金が打ち切られるとそのメンテが止まっちゃったり、学生が卒業したら終わっちゃったりとかするんですけど、我々は企業として定期的に例えば10年内とかずんどんアップデートしていくよっていうところは他にはないところでしょう。
なんかすごい野暮な質問かもしれないんですけど、素人的には全部を人力でやり続けるっていうのも、なんかそれはそれでどうなんですかって思うこともあったりするんですけど、それってなんか、例えば、機械的にも機械的に高品質な辞書を作るっていうのは、やっぱ無理だろうっていうことで、プロフェッショナルの人がもう一つ一つ厳選をして辞書に追加していくっていうことになるんですよね。
なるほどなるほど。ちょっとその話もしたいところですね。例えばそもそも今のニューラルな時代において、そもそも携帯素解析なんていらないんじゃないかっていう考え方もあるわけです。例えばニューラルな事前学習モデルでやったら、サブワードみたいなものを使うから、それで別にやればいいし、エンドトゥエンドでやればいいんじゃないのっていう考え方も一つあります。 ただやっぱり実際問題においてはそこで全てがうまくいくかというとそうとは限らないし、そういう難しいことをしなくても人間でできることは人間でやっていこうっていう話が結構あります、
うんうん、
で、それはやっぱり実際にやる上で全部をなんていうかな教師なしというかこう機械でやろうとすることも、まあ、方法としてあるんですけど、やはり地道に資源を作っていうことも、うん、応用においてかなり重要だと我々は考えています。で、まあ、最近の特にこの数年の流れだと、なんかそういう、なんだろう、まあ、例えばもう全部センテンスピースで切ってみたいなとかあるかもしれないんですけど、うん、そういうわけにもいかない。例えば、それは実際のパフォーマンスみたいな面でおいて、エンドトゥエンドでうまくいくことばかりではないわけですね。例えばデータがなければできないっていうこともあるし、エンドトゥエンドでいくって、例えば機械翻訳 MT とかだといけるかもしれないんですけど、まあそういうことばかりではないっていうのもあるし、パフォーマンスみたいな実用に足るレベルでのという意味でもあるし、そもそもやっぱり人間が関わっているところが、言語っていうのはその人間が見るための言語ということを考えると、例えば検索っていうことを考えたときに、検索の単位がサジェストでも何でもいいですけど、何かしらそのサブワードみたいな機械が何かしら切ったものを出されるよりも、人間が使ってるユーザーさんが思う語っていう単位を出してほしいわけですよね、
うん、
そういう時にやっぱり人間が間にいるので、そこに適したものを作りたいっていうことはもう一つあるかと思います、うんうんうん、そうですね、まあ、ちょっと議論がもやもやっとなってますけど、やっぱり我々というか、まあ私は今日個人で来てますけど、私の意見としては、やはり言語資源を作るっていうのはとても大事だと思うし、うん、なかなかそれをやれるところとか、やろうとするところっていうのは、うん、やっぱり大変ですからできないところですね。で、その中で我々はそういうことができる専門家の方もいるし、やろうとしているという点で、まあ、ぜひ使ってほしいというところですね。
うん、もう10年間はプロフェッショナルの人が追加管理をしていきますっていう。
そうですね。まあ、できればずっとやっていきたいところなわけですよね。
一旦は10年間ってことですもんね。
はい、そうですね。
うんうん、
まあ、やっぱり、資源を提供するっていうのは、重要というか、まあ、なんですか、後にやっぱり続いていくし、まあ、例えば、辞書を作るってもそうだし、ちょっと違う話で言うと、スラッチっていうのは、プラグイン、うんみたいなのを追加して、まあ、いろんな処理を前処理なり後処理なり、まあ、どういうふうに解析するかを左右することができるんですけど、うん、そういったのをいろいろやりたいことがあるわけですね。例えばなんか、例えば人名を取りたいとか、なんか製品番号を取りたいとか、まあ、他にもいろいろ地名取りたいとか、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、それって多分みんな、よく多くの会社でみんなやったりしてるわけじゃないですか。うん、そういう時になんかみんな聞いたとかでググって、なんかわかんないですけど、こう、自分でウィキペディアクロールしてやったりとかそういうことをするわけですね。なんかそういうのがもうちょっとこうみんなで使えるような形で資源とかそういうツールとかもできたら便利じゃないかなと、
うんうんうん、
みんな同じことを別々にやってるよりは便利じゃないかなっていうのも一つ思ってるところです。
うん、なんか極論中みたいなことをまた聞いてしまうんですけど、この話で言うと、もう今メカブ使ってる人とかはメカブを使ってる人すごい多いと思うんですけど、もうみんなとにかくすだちに乗り換えたらいいぜという感じなんですかね。
そうですね、まあ、僕の意見としては、まあ、ほとんどの人はすだちの方がいいんじゃないかなと思います。でもメカブはメカブの利点、例えば昔のものと比較する上ではメカブの単位でやりたいということもあるだろうし、あとやはりスピードという面ではメカブほど速いことはできない。それはその C++ と Java という違いもあるし、そのメカブは本当になんていうんですかね、シンプルに携帯素解析してるんですけど、スタッチっていうのはそれ以外にもいろんなことを追加でやってるわけですね。さっきのプラグインみたいな話もそうだし、そういう意味ではちょっとは遅くはなりますね。なんで本当にもうなんか めちゃくちゃ とりあえず切りたくて、かつなんか時間がもう本当にミリセック単位でっていう話であれば、うん、まあ、速さを追い求めるならメカブの方がいいかもしれないです。
うん、ああ、なるほど。そうか。まあ、すだち、ちなみに、Java 版と Python 版が今は使えるっていうので合ってますか？
は
い
はい、そうですね。はい。なんで、我々は Java で書いて、メインのものが Java で書いてます。で、 まあ、なんか本当は C とかで書いた方がやりやすいんですけど、Java で書いてるのの理由の一つは、検索エンジンのエラスティックサーチというのがあって、それで、まあ、皆さん黒文字とか使ってると思うんですけど、まあ、そういう検索用途をまず、メインターゲットとして考えて Java で作っていたというところが大きくあります。で、もう一つ、その、ポートというか、Python、Pure Python 実装の方で、スタッチパイという Python バージョンですね、があって、
スタッチパイ。
そっちもオフィシャルで今メンテしていってるところです。これはリクルートさんでやってるメガゴンラボの銀座っていうツールがあるんですけど、それ の土台はスダチパイになってますし、例えば NLP のデファクトスタンダード的に使われてるスペイシーっていうツールがありますけど、そこの日本語版としても我々スダチパイも入ったし、我々の単語ベクトル、チャイブって言ってるものなんですけど、そのワード2ベックみたいなもので学習した単語ベクトルも入ったりしてます。なんで、Java っていうのは結構そういうバックエンドというか、まあ、そういう検索やりたいとか、そういう人たちで使えるし、多分この、ポッドキャストを聞いてる人は、もうちょっとそのデータサイエンティストみたいな人なのかもしれないですけど、そういう場合は、例えば Python のものもあるので、まあ、それでサクッと使えるかとは思います。Python で他に例えば Janome とか Fugazi とか他にもいろいろあるんですけど、その例えば最初に言ったようなたくさんの語彙が含まれている辞書を使いたいとか複数分割をしたいっていう時にはスダチパイを使えば結構サクッといけると思います。
へえ、そうか。じゃあスダチ VS メカブみたいな話で言うと、解析スピードと、昔の切り方と比較したいみたいなニーズが、まあ、そんなに薄いのであればみんなスダチ使うといいんじゃないっていう感じなんですね。
そうですね、個人的にはそうかなというふうに思いますね。
わ
あ、
すごい。
まあ、特に、まあ、データ分析的にやるんであればスダチパイを使ってもらうのが、まあ、ちょっと僕が言うとポジショントーク的なところもありますけど、やっぱりいいかなと思います。特にいろんなデータ、なんだろうな、レビューデータとか SNS データ使うんだったら、新しい語とか入ってくるわけですよね。そういった時にやっぱスダチパイというのは強力だと思いますし、ある程度それなりにサクッとソフトウェアエンジニア的じゃない人でも入れれるようにはなってきてるとは思います。ただ、例えば Janome みたいなもの、Python の他の携帯素解析とかあるんですけど、それも、もっとその、Pure Python で書かれていて依存がなくて、で、辞書も入ってるから、もっとサクッとやるとかなんかわかんないですけど、なんだろうな、なんか組み込みたいとか、そういう時にはもっとしたらサクッとなるかもしれないです。データ分析用途においては結構、だから、スダチパイのもの、スピードもそこまで、なんか、気にならない、人間がやる上では気にならないだろうし、新しい語とかも入ってるし、という意味で、おすすめはしたいと思ってます。
スダチ自体のアルゴリズムも OSS で公開されてますし、辞書も OSS だから、はい、これは商業利用も全然していいよっていう、スダチは、は
い、そうですね、アパッチ2ライセンスになっているので商業利用も可能です。
もう僕は今日からスダチ使います。
ぜひぜひ使ってほしいですぜひお願いします。
でも高いんでしょう。
なかなか いいものだと思います今なら、はい、エンベディングもついて無料でっていうところで
通販番組
みたいな、はい、こんなにいいものが
まあ、別にそのなんかそういうただほど高いものはないということはなくて、まあぜひ使ってほしいというところはあります。で、なかなか我々徳島にいるっていうのもあるし、なんかそういうなんでしょうね、データサイエンスとかウェブとかそういう業界でもないので、あまり知られてないというところもあるかもしれないです。私はこういった感じでこうちょっといいものだよって PR したいんですけど、まあ私自身というか、その私の後ろにいるというか、その研究所にいるすごい人たちが作ったりしてるわけですよね。私も関わらせてもらって。で、私はまあ、こういうブレインパッドとかそういう関係があるので、いや、こんなすごいものが実は徳島に眠ってるんだよ。みんな使ってよっていうふうに、まあ、エヴァンジェリストというか、はい、広めているところでございます。
もうブレインパッドのみんなにも言っときます。もうメカブはやめようって言って。
はい。
やめようって言ったらあれですけど。
別に我々もなんか他のものに対して敵対してるわけでももちろんないですし、まあ、例えばでも、黒文字みたいなエラスティックサーチで使っているものよりは我々の方が使いやすいものも部分もあるんじゃないかなということもあるし、というところもあって、また別になんか何でしょうね、競争してるわけでもないし、例えば、まあ、狭い世界なんですよね。メカブを作ってるのは工藤拓さんって人なんですけど、この人はまあ僕と同じ松本県っていうところ出身で、すだちの方を作ってる高岡和馬さんという人がいて、その時ってまあ同年代1年下なのかなとかっていう人だったりとか我々が国立国語研でやってる人も松本県の人ですし、とか、その、銀座をやっている松田さんっていう方も、もともとジャストシステムにおられて、まあ、 今の高岡さんと同期ですしとか、
そうなんだ、
まあ、狭い世界なんですよね。
みんな知り合い。
みんな知り合いなんで、なんか別に、なんていうんですか、全然知らない同士でやってるわけでもないし、話をすることもあるし、っていうところですね。う
ん、まあ本当に切り口によってメリデメはもちろん変わるから、皆さん、用法両領を守ってみたいな感じですよね。
そうですね。なんで、別に、なんですか、絶対すだち最高というわけでもないんですけど、まあ、やはりこう徳島でなかなか知られてないかなと思うので、まあ、こういうのもあるんだよっていうことをまず、はい、顔と名前だけでも覚えていってもらえればと思っております。
はい、ちょうどこの話題でもう一つ質問が来てまして、ちょっと質問そのまま呼び上げますと、すだちのような OSS を開発整備するのは結構コストがかかると思うのですが、企業が OSS の開発をする理由とは何でしょうか。まあ、まさに当然の疑問ですよね、これは。
そうですね、はい、質問ありがとうございます。難しいですね。なんかいろんな会社さんによっていろんな、何でしょう、考え方というか、まあ、なぜやるのかっていうところがあるんでしょうね。例えば本当にそのメインストリームみたいなものを作っていこうっていう会社さんは、やっぱりその技術スタックを他社に依存したくないみたいなところがあったりするのかもしれないですね。例えばなんだろう、Facebook がリアクトをやるみたいな話とか、TensorFlow、PyTorch みたいな話とか。我々の場合はなんかそんなに大きい話というよりは、結構、まあ、いる人たちとして、やっぱりこういうもの欲しいよね。我々がそもそも欲しかったっていうのが第一にあります。で、せっかくあるんだったら公開したいよねっていうもの。こんなにいいものみたいな。特にまあ、例えばアルゴリズムは他の人で再実装すればいいかもしれないですけど、辞書っていうのはものすごいコストかかって、じゃあ、うちでも同じものを作るよっていうのはなかなかできないわけですよね。で、それは外に出せない何かしら自社で作ってるデータとかはあると思うんですけど、こういうすだちの辞書みたいなものっていうのは、まあ、広くあまねく使ってほしいというところが、我々研究所の気持ちとしてはあります。で、まあ、会社全体としても、まあ、それでじゃあ、オープンソースでやっていこうという形になって、で、それでやってるというところですね。まあ、だから、ちょっとその質問の答えとしてなんか、なんでしょうね。まあ、我々がやりたかったというところが、いや、欲しかったというところと、それはやっぱ便利だから使ってほしいなっていうところがあります。で、会社としてなんでじゃあ公開するんだ、しかも無償でっていうところは、まあ、なんか、今の私のいるワークスアプリケーションって会社は、まあ、じゃあそれで出そうというふうになったという形ですね。まあ、たまたまというか。例えば今、ちょっとウェブサイトが、会社のウェブサイトが更新されたんですけど、我々研究所のページはなぜか社会貢献、CSR の下に入ってるっていうことがあって、まあ、ある種のまあ CSR というか、まあ、オープンソースっていうのは、そのなんか、ギブイットバックみたいな、こう、そういう気持ちもあるところは、なので、まあ、その一端なのかもしれないですね。
面白いな。企業が欲しかったから。
うん、まあ、もっと、例えば、こういうところで、PR にするとか、なんか、まあ、採用とか、そのブランディングっていう意味で、OSS っていうのが大きいっていうのは、確かにあるんじゃないですかね。そういったところでやりたいっていう、モチベーションも一つあるでしょ。やっぱりこの研究所をやってて、特に我々、なんかその B2B のビジネス、エンタープライズのビジネスをやっているので、まあ一般の方からしたらあんまり会社名とかも馴染みないだろうし、まあ何をやってるかってそんなに話せることもないわけですね。で、でもやっぱり今日みたいな感じで、すだちっていうのがあるんだよっていうことで、まあ興味を持ってもらえる。あ、徳島にそういうとこあるんだ、みたいに知ってもらうってことはあると思います。実際に我々は別にこのすだちでお金を儲け、一銭も儲けてるわけでもないので、なんかすだちをやってる研究所みたいに思われてるんですけど、まあメインの仕事は全然別の、全然ではないですけど、そのプロダクトへの研究開発とかやってるので、すだちをやってる時間は多分1、2割とかなんですよ。だからまあ 20% ルールじゃないですけど、そういうところで、まあそれだけをやって、こう、利益を出して、こう、継続的にやっていけるわけじゃないので、という状況になってます。なんで、こう、すだちをやってる研究所と思われるんですけど、外から見えるのはそこで、実は、まあ、そういうところじゃない他のことをいろいろやってます。
なんか、差し障りない範囲で、そもそも、なんか、本業の部分っていうところは、なんか、どういうところが、なんか、活動の中心になるんですかね。
なるほど。ちょっとじゃあ、ワークスアプリケーションズというの方の話をすると、ワークスアプリケーションズというのは、まあ、企業の、 ERP と言われているもの、エンタープライズリソースプランニングみたいな言われているものをやっていて、例えば皆さんが経費申請をするとか、うん、そういったようなものとかを考えてもらえるといいと思うんですけど、そういったシステムを作っている会社です。で、そういった時に、やはり NLP の技術で、何かしら便利にしたいというところがあるわけです。
うん、
我々のやってる、例えば一つか二つ紹介すると、一つはビジネス文書っていうものがあるわけですよね。例えば、なんだろう、申請書とか、領収書をなんか経費に使うとか、そういった時にそれを、例えば、多くの方は日本とかだとこう手入力をしてこう申請したりするわけですけど、例えばそれをスキャンして OCR して情報抽出 IE して自動で出すみたいなことができたら、まあ楽になるわけですね。そのための我々はいろんな部分、例えば画像処理の部分もやるし、情報抽出の IE の部分もやるしとか、そういったことをやってるっていう一つ、そのビジネス文書みたいなのを取り扱いっていうのも一つあります。他にも例えばチャットボットとかをやったりしていて、まあ FAQ みたいなものを会社内であって、それを人間が対応していたものをチャットボットというインターフェースによって、まあ、その担当者が答えなくてもこう自動で答えてくれるようにしたいというところですね。これもまあ自然言語処理の技術ですね。まあ皆さんがちょっとこう NLP ってまあニュースとか論文で見るような形というよりは、もう少し枯れた技術が多いのかもしれないです。確実に使えるという意味で、それはやはりいろんな理由があって、例えばニューラルなものをやるときには大量のデータが必要だけど、じゃあ大量の領収書って我々別に持ってるわけでもない、世の中にあるわけではないので、そういう意味でも、違う方法を考えたいというのもあるし、例えば B2B、ERP という意味では、なるべくコントローラブルでありたい、こう制御できるようにしたいという意味では、ニューラルより何かしら違うようなやり方でやりたいというところもあったりします。なんで、ワークスアプリケーションズの ERP の ERP、つまりなんか会社内でやる手続きとか、そういったもののソフトウェアを作っていて、まあそういったところを便利に自然言語処理とか機械学習でしようっていうことがメインでやっています。
面白い。
で、そのためにすだちも使うんで、すだちの開発もしてますけど、まあメインはそれプロダクトのための研究開発ですね。
なるほどっすよ。よくわかりました。
普通にただ考えたら、会社のプロダクトに携帯素解析みたいなの必要だからっていうところから、じゃあこれ R&D で携帯素解析機新しいの作ろうぜっていう意思決定がなんかすごい
そうですね、
そっから作るかみたいな感じなんですけど、なんかそこもストーリーがあったりするんですか？
そうですね、まあ本当はありものでやるのがクイックにやるのいいと思いますね。やはりその今の研究所の人たちっていうのがそれをできる人たちだったっていうのがすごく大きいですね。
ああ、いいですね。
その英徳の辞書を作ったりっていう意味で、その辞書も作れるし、例えば、すだちをメインっていうか、メインでやっている高岡さんっていう方は、このすだちが人生で作る携帯素解析5つ目なんですね。
マジ？
で、世の中にそんな人なかなかいないと思うんですよね。
作りすぎですよね。
だからもうありとあらゆることが分かってるわけですね。だから強くてニューゲームというか、でその上でじゃあこういうことを作りたいっていうのでやって作ってるわけです。だからそのやっぱりできるから やろうと思ったし、会社でもじゃあそれで行こうって言ったからできたという、まあ、すごい幸運な状況なわけです。まあ、だから他の ERP でも何でもそういう会社さんで、まあ、もちろんそういういい携帯素解析とか辞書があればいいんですけど、じゃあ明日からお前ちょっと携帯素解析調べて作れとか、うん、辞書作れっていうわけでもなかなかいかないわけじゃないですか。でもなんか本当にたまたま、そういう幸運な状況だったというところがあります、うん、だからこそやっぱり公開してみんなに使ってほしいというのは僕は思ってるところですね。
うん、最後はやっぱりまあそういう人に帰っていくんですね。まあ、ちょっと外からでは分かんないですけど、そういうできる能力がある人がいて、まあそういうの作ったらいいじゃんっていうモチベーションがあって、最終的にそこに決定をなんか寄せていったっていうのもあるのかな、やっぱり。
なんで我々というかその研究所の人たちまあ、しかできないっていうか、かなりこそやるべきみたいなところもあったりするわけで、別になんかこれでなんでしょうね、別にすだちをプロダクトとするスタートアップでもなんでもないんで、じゃあこれでマーケットを取ろうとかそういうわけでもないわけですね。でもやっぱり 我々だからこそこう貢献できることとか、うん、そういう形でスラッシュというものを出しているので、
あいろんな会社がなんか研究開発したりいろんなフレームワークを出して、まあ、他の会社とコンフリクトしてなんかあちらの方が主流になってとか、そういうなんか企業の研究開発ってなんか、まあ、なんかそのまあ、なんか常に他の会社との競争みたいな側面があるような気がするんですが、なんか、まあ、すだちに関してはもうなんか、なんていうか、なんでしょうね。なんか、競合がそんなにないというか、競合がないわけじゃない
ですか。そうですね。確かに。
なんか、そこでやる意義がなんか、明確にあるっていうのがなんかいいですね。うん、
そうですね。競合が、その、特に会社としては、うん、その個人ですごくたくさんやられてる方、がいますけど、そのすごくあの労力を割いてやられている方がたくさんいて、でその人たちともあの一緒にやっていきたいという気持ちですね。うん、だからなんかあんまりそのシビアでもないし、うん、例えばなんだろうな、こうもうちょっと大きいところも、例えばテンソルフローがあって、うん、PyTorch があって、はいはいはい、なんかチェイナーがみたいなとか、はいはいはい、そういうのがそんなにないですね。うん、例えばなんか他のB 社が出てきて、そこがなんかめっちゃすごい形態素解析と辞書を作ってくれたら、なんかそれでこう対抗しようというよりは、逆になんか、ね、その一緒にやりたいとも思うわけですし、まあ今そういう状況がそもそもないわけですよね。で、今例えばそういうの出てきて、例えばリクルートのやっている銀山とかそういうのがあったりするわけです。でもそれもなんか、競合というよりも、なんか中の人的には全員知り合いなんで、あ、なるほどなるほど、みたいな感じで。その松田さんとかもこう徳島に来られて、でなんか話してて、あこういうのいいですよねって話で、あじゃあリクルートの方でこういうの作るよみたいな感じ で、まあ、一緒にやってるという感じですね。
うん、
まあ牧歌的といえば牧歌的でしょうか。
なんか僕一個ソラミさんのことですごい覚えてることがあって、あのうちの会社って退職するときに、まあ全員が全員じゃないですけど、あのちょっとネタで最終講義ってやるじゃないですか。で、ソラミさんがあれ何話されたかって覚えてますか？なんかそれで一個僕すごい覚えてるやつがあって、なんかスライドの一つに、Only do what only you can do、はいはい、あなたにしかできないことだけをしなさいっていう話をされた時があって、はいはいはい、僕はなんかその時、はい、めっちゃかっけえなこの人って思ったんですけど、今その話聞いてて、なんかそれを急に思い出しました。
うん、はい、
うん。
あのそうですね。オンリーあのあなたにしかできないことを、やりなさいっていうのはあのエドガー・ダイクストラという研究者の言葉で、でその時の話は確かに覚えていて、英語の話をしたんですよね。
あそうですそうです。
で僕はあのやっぱり海外経験が長くて、それなりにネイティブはないんですけど英語は喋れるっていうところで、やはりそれで技術の話とかも。まあ、あの英語でまあ、得ることが多かったり話したりすることも多くて、でやはり日本にいると英語で、困ってる人とかもいるわけですね、うん、まあ、エンジニアとか分析官とか、うん、でそういった時にやっぱりこうその人たち向けになんか話せることは何だろうなと思って、やっぱ英語はちょっと何か言えることがあるかなと思って、はい、話したという、別になんかそんなかっこいい話じゃないですけど、なんかやっぱり自分なりになんかみたいな、それはなんかあの前向きにはやっぱり自分なりにってもあるし、逆に言えばなんか例えば今日来られてる岡崎さんとか他のすごい人たちがいっぱいいて、じゃあ数学の話をしてもじゃあ岡崎さんにはかなわないよとか、プログラミングの話をしてもこの人にはかなわないとか、まあそういうのがあるわけですよね。まあそういう意味でまあ自分のなんていうんですかね、できることを考えたというのもありますね。あれもなんかやっぱりいろんな人にぜひ見てほしいなと思ったのを覚えてます。例えばあれはよく僕はあのプレゼンで Mac のキーノートでスライドを作ってたんですけど、あの英語のやつだけパワポで作ったんですね。それはなんか社内ではパワポを使うが見れる人の方が多いから、そっちの方がコンフルにも貼れるし、社内ウィキにも貼れるし、あのより見やすいかなと思ってあえてパワポにしたとか、そういった気持ちもありました。
あのソラミさんはもうご存知ないと思うんですけど、我々今オープンブレインパッドっていう活動がありまして、
は
い
は
い、
あ存じております
社内の面白い資料を勝手に外に出そうっていうやつなんですけど、じゃあソラミさんの最終講演会はオープンブレインパッドからまあそれはちょっと冗談ですけど、 うん、すごいですね。まあでも能力があって、すごい歴戦の経歴があって、俺は最強の形態素解析を作れるぜっていう人がおられるんだったら、まあ本当にあなたにしかできないことをっていう話と なんか僕は割と一緒の話だなって思いましたね。ま
あ、できるからこそやりたいっていうのはあるし、やっぱりそもそも自然言語処理っていうのは最初に言ったように特殊で、日本語だったら日本で、まあ主に日本でやらねばならぬっていうところもあるわけですね。
うん、
そういったところもあるし、まあ、逆に言うと、なんだろう。その、まあ、我々しかできない、やらねばならんっていうこともあるし、
うん、
逆に言うと、その、なんていうんですかね、自分たちで、まあ、言い方によっては勝てる部分というか、うん、そういう、ブルーオーシャンというか、うん、そういうコモディティしないような部分というか、うん、そういった意味でも、あるしというのは思います。
なんかいい話した後に、ちょっとゲスな話聞きたいんですけど、
はい。
10年辞書開発と保守をされるひとまずって言われてたんですけど、はい、なんかこれって実際ってどれぐらい どういうコストがかかるんですか？その人力で辞書を追加していくので、そのプロフェッショナルの人を例えば10年間その作業をしてもらうための工数分だけかかるみたいな、そんなイメージなんですか？なんか具体的にどういうお金が辞書の更新ってかかるんだろうって思ったんですけど。
そうですね、まあ主にやっぱり人ですね、その素晴らしい専門家の方々が、うんうん、そのお雇用してちゃんとやっていただくということですね、うん、でもちろん彼らも彼ら彼女らもメインの仕事はそのいろいろあって、その中で、まあ、このスラッチというものに時間を割いてやっているという、まあ、コースを割いてということですね。まあ、細々としたもので言えば、例えば辞書ファイルのためのなんか、ファイルのホスティングのお金とかそういうのもありますけど、まあまあ、ビビったるものですよね。
そうなのか。まあ、やっぱり辞書の拡張保守に、ほとんどお金がかかるっていうイメージなんですかね。
そうですね。やっぱり人ですね。その、まあ、特に最初に作り始めるときはいろいろとガッと時間労力がかかったんですけど、うんね、今はま、またメンテナンスもしつつというところです。で、うん、やりたいこととしてはたくさんあるわけですよね。
うん、
うちの所長的に言うと、まだやりたいことのま、1割とか半分しかできてないみたいなイメージなわけです。で、どんどんいろんなことやりたいわけですけど、我々もじゃあちょっとチャットボットやったりとかなんたらとかで、まあ、メインの業務があるんで、別にこれフルタイムでやってるわけじゃないんで、うん、まあ、その中でできることをやっていってるというところですね。まあ、避けるコストを払っていってるというところです。で、例えば日々こう、プルリクエストもらったりとか、スラックのチャンネルで、スラックのワークスペースでなんか質問をいただいたりとかするんですけど、まあ、そういうのに対応するっていうのも、まあ、その、業務時間というか、そのチャットボットとかをやるのの時間からちょっと割いてやったりしてるわけですね。まあ、そういったところが、まあ、コストといえばコストでしょう。
まあ、それをやっぱりそんだけ汎用的 に日本国の役に立つものを一つの企業が、まあ、一方的にというかお金コストを払ってるっていうんだったら、まあ、本当になんか当たり前の話ですけどすごいことで感謝しないといけないことだなって思ったりしますね。
思いますね。
しみじみ、
まあ、やっぱりいろんなオープンソースはやっぱり面白いですし、いろんな企業の人たちがやってるわけで、例えばテンソルフローだって無料で出てるわけですよね。とか、うん、その Python のインストールする PyPI、その PIP インストールするときのホスティングとかも、いろんな会社さんがお金出してやってくれてるわけですよ。で、まあ同じように我々も、まあ何かしら貢献をしたいというところですよね。
うんうん、
はい。なので別に我々が特別なわけではないと思います。
うんうん、
で、出してる以上は、まあ今日もいろんな方聞いていただけるかと思うんですけど、まあぜひ、こういうのが欲しいんやとか、こういうところでもちょっと問題があってとか、うん、ぜひ、スラックとか、ツイッターとか、GitHub あるんで、お聞きしたいですね、うんうん、とか、こういうところで使ってるよとか聞けると、また我々としても、まあ励みにもなるし、こういうふうに改善しようっていう気持ちにも、参考にもなるので、ぜひぜひ、気軽に連絡いただければと思います。うん、スラックとかのチャンネルでいろいろ聞けるんですけど、最近はなんかほとんど日本国外の方が多くて、結構
日本語なのに、
日本語の処理とかね、やられてるのかもしれないですね。そもそもその NLP とか、そもそも日本語っていうこともよくわからないから、
うん、
まあ、そういうところから話をしたりすることが多いんですけど、
すごいな。
それをするとき、まあ、いろんな企業さんでぜひ使ってほしいし、
うん、
なんか、どういうニーズがあるとか、
うん、
そういうところを聞いていきたいですね。我々は特に徳島だし、あんまりそういう人と会わないので、例えばもっと早くしてほしいとか、こういうプラグインが欲しいとか、辞書のこの部分が役に立ってるとか、こういう語が欲しいとか、そういうことをぜひ聞いてみたいなというふうに、この機会にちょっとお伝えできればなと思ってます。我々ちなみにすだち以外にもいろいろやっていて、そのチャイブっていうのは今、特に取り組んでいるところなんですけど、単語ベクトルですね。それを学習して、公開してるっていうのもありますし、他にも例えば、すだちの同義語辞書っていうのもあって、これもかなりの専門家の力作なんですけど、6万語ぐらい省略されている、
同義語か。
いろんな同義語をやっているので、そういったものも、かなり、使えると思うんですよ。いろんな会社さんで自分たち作ったりしてると思うんですけど、なんかそういう時にこういうのもあるよっていうのを公開したいし、その中でこういう語も入れてほしいなっていうのもあるし、あと我々今それに関してはリソースしか出してないので、こういうふうに同義語を使いたいんだとかっていうのが言ってもらったりとか、そういったことを聞けると嬉しいし、他にも今その金時とかっていうそのかかり気解析とかも考えたり、夢はいろいろあるわけですね。全てやりたいですよ。チャンキングもやりたいしとか、言ったらもうなんか NLP 全て上から下までね、できればやりたいわけですよ。応用とかもね、スピーチ、音声認識とか機械ファンクとかもできたら面白いかもしれないです。でもその中で我々の今、本業がありつつ、こういうのをやっていける中で、やっていってるし、世の中の人としてどんな、ものがどんな風に使われているのかなとか、どういう要望があるかなっていうのはお聞きしたいですね。
単語の登録希望とか切りないですよね。例えば医療業界の専門用語とかも入れてほしいとかってなったら、もう本当に、そんないろんな業界の専門用語は切りないですよね。本当に
そうですね、増えればいいっていうものでもないので、
確かに、
そういうその選別ということも必要ですし、それぞれの業界、ドメインにおいて、ユーザー辞書みたいな形で登録されている方もたくさんいらっしゃると思います。なんで、そういった意味でも、いや、だから我々わかんないですね。どれくらいの人が使ってるかとか、どういうふうに使ってるかとか、時々学会とか友達に会ったりすると、〇〇社でも使ってますよとか、興味ありますとか、言ってもらうことあるんですけど。
ぜひ
ユーザーの声を、すだち、一応、スラックのチャンネルがそんな感じに、スラックのワークスペースがそんな感じにはなってますね。
そのスラックワークスペース、もし興味がある人は、すだちの GitHub のページ見てもらったら、下の方にここから招待を受けてくださいっていうところがあるので、そこからインビを希望して入れますね。はい、誰でも入れるでいいですか？
誰でも入れます。はい。
ぜひぜひ。
で、なかなかいろんな分野の人がいると思うんで、例えばソフトウェアエンジニアで別に NLP が専門じゃない人もいるだろうし、逆にだからデータサイエンティストでプログラムとかよくはそんなに詳しくないっていう人もいるし、全然違う社会学とかそういう人とかもいたりして、ちょっといろんなことを話してるんで、敷居が高く感じるかもしれないんですけど、全然もう何でも、そもそも形態素解析とはみたいな話からとか、何でも聞いてもらえればと思います。ビギナーっていうチャンネルもありますので、そこでも気軽にぜひぜひ聞いてほしいです。それかもしくは、ツイッターとかで連絡いただいてもいいし、GitHub の、一周立ててもらうとかでも、もちろん構いません。もちろん、はい。
すごいちっちゃい話ですけど、この白金工業 .fm の更新しましたよっていうツイートをするときに、アイキャッチの代わりに、ワードクラウドを作ってるんですけど、
はい、
あれ中身メカブで作ってたので、もう今度から中身はすだちで作ります。
はいはい、ぜひお願いします。
ちっちゃいこう利用を。そしたら、ですね、すだちの話だけでも結構お話を聞いてしまったので、ちょっと次の質問をすだちの話の最後にしたいなと思ってるんですが、
はい、
といつつ割と結構技術的なマニアックな質問なんですけど、お便りその3ですね。形態素解析機の評価指標にはどのようなものがありますか？その研究動向など知りたいですと。で、主観性やランダムサンプリング分の手作業分割との F 値以外のものについて気になりますというお便りで、形態素解析機の評価指標。
はい、お便りありがとうございます。なかなか、そうですね、どのように言えばいいか、あんまり 精度というものを今の日本語の形態素解析で考えることはないのかなと思います。何ですかね、もう精度がもう上がりきってるっていうようなところもあって、コーパスの形をもさ ほぼ再現できるという形にはなっている感じがしますね。
うんうん、
で、まあ、例えばどういった評価指標があるかっていうところは、まあ、その適合再現率とか、まあ、そういった話もあるし、詳しい話は、まあ、私も そこまでベラベラと言えるほどではないのもありし、まあ、時間の問題もあるので、工藤拓さんの書かれた形態素解析の、理論と実践ですかね。まあ、そういった本があるんですけど、そこにも一章咲いて評価の話は書かれています。で、ちょっとなんで、まあ、それをちょっとリファーはするんですが、ちょっとなんで、質問のダイレクトな答えじゃないんですけど、まあ、精度がそんなに問題じゃないというか、あんまり見てないっていうところが結構あります。っていう話をもう少しすると、例えば我々はすだちっていうものをエルレックっていうNLP の会議が国際会議があるんですけど、そこに出した2年前に出したこともあります。でその時にも精度検証というかそういう比較とかそういう話は一切してなかったはずです。で、
あ、そうなんだ。
そのだからこっちのモデルがいいとかモデルがいいとかそういう話とちょっと違うような形がに思いますね。まあ、各事例を見るというのもあるし、まあ、アルゴリズム自体は別に巣立ちっていうのは新しいことをしてるわけじゃないので、まあ、メカブとほぼ同じことをしてるんですね、うんうんうん、内部としては。で、それは辞書が違うとか、その複数分割があるとかっていうことがあったりとかっていう、
うん、
まあ、未知語処理の問題とか、そういった違いがあるわけで、なんかなんでしょうね、なんか、わかんないですけど、バートがあって GPT-2 の方がいいとか、そういうような違いっていうのが、意味での違いっていうのは、精度での、比較っていうのはそんなにしないかなと思います。もうちょっと、まあ、本当はなんかね、研究所の詳しい人を連れてきて話してもらうのが一番良かったんですけど、私のようなところから言うと、まあ、問題設定自体をもう少し考える必要があるんじゃないかっていうところが、精度というよりもあるところがあります。つまり、今の形だとちょっとうまく解析できないようなところがあったりするわけですね。なんとなくイメージですけど、少し説明してみると、例えば、応援団員っていう言葉がありますよね。応援団の人というので。はいはい、その時に、じゃあ、これを切る、区切る、トークナイズするって考えた時に、どうやって切るかっていうと、これってじゃあ、応援の団員なんですか？応援スラッシュ団員なんですかっていうことも考えるし、うん、応援団の員っていうことも考えられるわけじゃないですか。
うんうん、
で、例えば検索するときに応援団員で、応援と団員で切れちゃったら、その応援団っていう塊はなくなっちゃうので、ちょっとそれはよろしくないよねっていうふうにも思う。でも応援団でインって切ると、じゃあインって何なんだみたいなふうにも思うわけですね。そういうちょっとオーバーラップしたとき、本当は応援団と団員っていうふうに取りたい、解釈したいっていう思うんですけど、今はこう切ってるので、まあどっちかしかできないわけですよね、応援団。と員か応援と団員なのか、まあ、そういった問題はそもそもの制度の話というか、そもそものどうやってやるかっていう、そもそもの話に陥ってきたりするわけです。
なるほど。
他にも例えば一例として挙げてみると、市区町村長、市区町村の長という意味語があったりするわけですね。じゃあこれをどうやって切るかっていうと、市と区と町と区っていう切るよりは、市長、区長、町長を村長みたいに切りたいっていうか、まあ、そういうことを言ってるわけですよね。
うんうんうん、
でも今普通にこう、リニアに切っていくと、じゃあ市と区と町と町と全部こう切るっていうのだと、ちょっと市長とか区長とかそういうことが取れるわけではないわけですね。
うんうん、
そういったところは、精度が高い低いというよりは、そもそも今の形ではできないから考える必要があるよね、とか、
うん、
そういうまあ、精度ではないところで、のところを考えるべきなのが、これからの形態素解析とかトークナイゼーションというところかなと思います。う
ん、まあ、そもそも一律の正解みたいなのがないんですよね、単語の切り方に。やっぱり。
そうですね。
求める流度によって違うから。
そうですね。形態素というものは、すごく、先ほども言いましたけど、言語学みたいな話からしていくと、なかなか、奥深いところがあるわけですけど、我々、のように、実応用で考えるときには、まあ、使いやすいことをやりたいわけですね。
うん、
例えば、なんだろう。まあ、さっきの例じゃないですけど、例えば、川崎重工業っていう言葉があったときに、まあ、なんとなく 論理的にはというか、正しくはなんか川崎の重工業なわけですよね、うん、川崎で切って重工業なんですけど、でもまあ検索するとしたら、普通に言うとしたら川崎重工とかっていうわけじゃないですか、
うんうん、
でもなんかそれって、まあ、言語学的にというか、なんかそれって本当は正しくない切り方なのかもしれない。そういった意味では、まあ、ちょっとその、言語学研究とか、そういったところと実応用っていうものは少し違うところが、まあ、少しというか大いに違うところがあるし、
うん、
形態素解析っていうその形態素っていう名前が少しミスリーディングなところもあると思います。
うん、
それはいろいろな歴史的経緯があると思いますね。
まあ、どこで切ってほしいかはその使用者が目的に合わせて選ぶで、それに対して巣立ちはその短く切る、中ぐらいに切る、人もうまるっと一単語にしちゃうみたいな選択ができるから、うんうん、お好きなようにみたいな感じができるってことですよね。
そうそうそうですね。まあ長短、短い長いでいろんな切り方を我々も用意してるし、それぞれが別に正しいっていうわけでもないわけですね。もしかしたらその 1,2,3 種類の切り方があるんですけど、用途によっては4つ目5つ目6つ目みたいな違う切り方をしたいのかもしれないですね。
うん、なるほど。まあ、もうあとその同じ方からのもう一つ質問で、実タスクでの形態素解析機の選択基準、辞書追加についての知見についてっていうふうに聞かれていて、辞書追加についての知見はまあもうたくさん話していただいたので良さそうで、タスクごとの形態素解析機の選択基準っていうのも、まあその最初の方に話していただいたスピードであったりとか、あれか、不新旧の比較、切れ方の比較をしたいみたいな、まあタスクのニーズがあるんだったら、そういう基準で形態素解析機好きなのを選んでくださいって感じですか？
そうですね。まあ、なかなか何がいい悪いとも、どうなんですかね。
うん、
まあ、ケースバイケースだし、例えばその言語にあるかっていうのもありますし、まあ、例えばメカブの場合、大抵ポートとかバンディングがあると思いますけど、まあ、基本的にこれまではとりあえずメカブを使っとけばいいっていう話もあったりするわけですね。
うん、
で、人によっては、なんかこのメカブの切り方があんまり、適してないなというか、欲しい形じゃないなっていうところで、京都大学で作っているジュマンとかジュマンプラスプラスって呼ばれているものを使う場合もあります。これは結構、考え方というか、違う形に出てくるので、そういった形が適しているユースケースの場合もあるかもしれません。ただ、ジュマンとかの場合は結構遅いっていう問題があったりもします。で、他にも、まあ、例えば、すだちとか、ジャノメとか、ふがしとか、まあ、黒文字とか、まあ、世の中にあまたにあるわけですね。なんか去年の聞いたの、アドベントカレンダーとか書いたりしたんですけど、本当にたくさんのものがあるわけです。まあ、その、たくさん使われているものから新しいものまで。で、そうですね。まず最初はどういった形で切るのが欲しいのかっていうところがあるんじゃないですか。さっきのメカブとジュマンプラスプラスみたいな違いが、出方の違いがあるので、どっちが自分が欲しいか、形なのかっていうのを、まあ、知っておくのは、どういった種類があるのかっていうのを知っておくのは、いいんじゃないでしょうか。うん、プラス、先ほど言っていたような、パフォーマンスの問題、スピードの問題とか、メモリの問題とか、そういったところも、考慮するし、
うん、
まあ、そのツール自体がどれくらい、メンテされてるかとか、そういった話もあると思います。例えば、メカブの元となった、これも松本県で作っていたんですけど、茶筅っていう、形態素解析がありますね。
うんうんうん、
車線っていうのはちなみにチャンピオンセグメンターの略らしいんですけど、まあ、それは後から付けたらしいんですけど、その奈良の、茶筅というお茶を立てるのに使う道具があって、そっちの生産日本一かなんかで、それでまあ付けてるんですけど、まあそれはさておき、まあ、茶筅もいいものではあるんですけど、今別にそれがメンテされてるわけでは多分ないと思うんですよね。だからあえて今から茶筅を使う必要もないし、茶筅とメカブっていうのは多分出方としてそんなに大きく変わることはないと思うので、
うん、
そういった意味ではじゃあメカブを使うかっていうのもあるかもしれない。でもメカブとジュマンプラスプラスを比較したら、なんかジュマンプラスプラスとかの切り方の方が我々の用途では適しているとか、うん、うまく切れるみたいなところであれば使えるというところはあるでしょう。まあいろんな要因があると思います。でもざっくり例えばワードクラウド出そうぜとか、ワードカウントしようぜとか、どんな言葉が使われてるかしようぜ、データ分析とかっていうのであれば、とりあえずサクッと入れれる 我々のすだちパイであるとか、まあ、ジャノメであるとか、ふがしであるとか、そういうのを使ってみるといいんじゃないでしょうかね。Python でも使えるし。うん、なんか、細かいところは後々また考えていけばいいと思うので、とも、思います。
うんうん。白金工業 .fm をお聞きの皆さんは、じゃあ、すだちをぜひ使いましょう。
そういうことか。
勝手に宣伝を。
まあ、どういうオプションがあるかを知っておいていただくということでも、でいいんじゃないでしょうか。その、適した、自分の道具箱の中に一つとして加えていただければ、適した釘が出てきたときに、まあ、トンカチの一つとして使ってもらえればと思います。
いい方ですね。そうですね。じゃあ、多分、ソラミさんはもう無限にこの話はできると思うんですけど、
そうですね。
1時間もう超えて、すだちの話だけで1時間超えちゃったから、ね、1回まあ、ここまでを前半として切りましょうか。
はい、あ、はい、わかりました。はい。
はい、じゃあ、後半に続くということで、1回、
はい、
はい、切りましょう。